今日のカフェアラモード、素敵な三味線の生演奏からスタートしました。今日はスタジオにゲストをお招きしています。三味線奏者の山本幸乃さんです。こんにちは。いやー、ちょっと今日の青空にぴったりの音楽で酔いしれてしまいましたが。
ありがとうございました。
目の前でなんかこう三味線のこんなに近くで演奏聞くの私初めてなんですけど。
そうですよね。
いい音色ですね。まあ、
それが三味線のちょっとね寂しいところで。
いや今日は本当にいろいろなお話をこの時間はたっぷりと伺っていきたいなと思いますが、はい、まあ、山本さんは三味線奏者として本当にジャンルにとらわれず幅広いこう演奏そして作曲活動もされていらっしゃって独自のスタイルで新しい三味線音楽というのを開拓されていらっしゃいます。もともとこの三味線に出会った最初のきっかけっていうのは何だったんですか？
私は3歳の時から実は三味線を始めてまして、というのもうちの母がですね、私たちの時代ってバイオリンとか、はい、やっぱりピアノがステータスシンボルだったんですね、うんうんうん、結構なんかお稽古ごと の、うん、ポピュラーなものってやっぱ洋楽だったんですけれど、なんかうちの親はその日本の芸事は行儀作法が身につくとかっていうことからなんか三味線を習わされまして、でなんか私自身は稽古が楽しいっていうよりも着物を着たりとか、うん、あとまあお年寄りとかの中でね可愛いわねとかって言われるのを楽しみになんとなく続けちゃったのがスタートなんですよね。だからまあ本当にどちらかというと途中でちょっとこう恥ずかしくて人に言えなかったりちょっとこうサボってたりとか、うんうんうん、そんな時代が長かったですね。
でもそれをまあ本当に本格的にやろうと思ったのはいつ頃だったんですか？
ですね、私大学は普通に大学を出たんですけれど、ちょうど卒業する時にだんだんこう目覚めてきまして芸大を受けようと思って、
はい、
で4年を出てから芸大を受けたら見事に落っこっちゃったんですよ、
うん、
それでもうやめちゃおうかななんて思ってた頃に五線譜でいわゆる古典譜、古典の楽ジャンルっていうのはみんな楽譜が違うんですけど、うんうん、五線譜で和楽器を勉強しようという民間の機関が設立されて、そこの第一期生になったんですよね、芸大が落ちた時に。でそれから4年ぐらい洋楽的な勉強をいろいろしまして、でそれからやっぱりこうどんどん活動の幅が広がって、で、まあ、小さい頃からやっていた古典なんかもだんだんこう出す機会もこう出てきて、まあ、無駄にはならずという感じでしょう
かね。そっか、じゃあ本当にちょっとこう違った世界も見たことでまたそこでも戻ってきて、またそのなんかちょっとその要素も取り入れながらの融合が始まったっていう感じなんですね。
はいはい、逆に今の方が古典は面白いと思いますね、やってた時よりね。
まあ、本当に三味線って言われるそのこうイメージとはまたちょっとこう違った、馴染みやすい、先ほどの一番最初演奏していただいた曲もそうなんですけど、なんか本当に聞きやすいサウンドっていうのがすごく幸乃さんの音の魅力かなと思うんですけど、一番最初に演奏してくださった曲っていうのは、
はい、サッチという曲で、実は今年書いた曲なんですけれど、4月に初めてオリジナル曲だけでちょっとリサイタルをしまして、
はい、
でその時に、まあ、いろんな方の応援をいただいて大きなホールをほぼ満席にさせていただくことができて、でその時にとにかくこう人にそうですね人に関わることが多くて、うん、まあ感謝ですよね、まあ、ありがたいなといろんな方に支えられてるなという思いをこう詰めて、書いた曲なんですけどね。
まあ、本当にそういった作曲というのもたくさんされていらっしゃる幸乃さんなんですが、どうなんですか、曲を作るときに、一番こう大切にされてることとか。
そうですね、私はその古典を散々やった後にいわゆる新曲ものっていうのをいっぱいやってきて、有名な作曲家の方が書いた新作を初演したりとか、あとオペラの忠臣蔵というのに出させていただいたり、まあ、ちょっと様々な活動をしてきたんですね。でその中で感じたのは、三味線って世界でも珍しい楽器で打楽器と弦楽器が合わさった楽器なんですよ。でこう叩く場所って太鼓と一緒で胴に革が張ってある木の枠に
打楽器 の要素もあるんですか。
叩いてるんですよ、バチって言うんですけ ど、
なるほど。
でここはバイオリンと一緒の弦楽器 で、 ですごくだからその楽器自体が表情がすごく大きく多くて、でなんか新しい曲でありがちなのがこう太鼓的だけに使われたりとか、やっぱり楽器の能力を生かしきれないものってやっぱり多くって、うんうん、で最終的には何の世界もそうだと思うんですけど、プレイヤーが自分の楽器がこう鳴るように輝く、こう生き生きして、うん、音が出るような曲がやっぱりその楽器で弾く意味がある曲だと思っているので、私の曲はやっぱりその自分がやってきた古典とかの要素ってすごく入っていて、
は
い、ちょっと古典要素がいっぱい詰まった今風みたいなあたりなんですよね。
今こう演奏していただく前もそうだったんですけど、結構チューニングもなんか大変そうで、
そうですね、
三味線っていう楽器って結構デリケートなんですか。
ものすごいデリケートで、これはいや本当変な話なんですけど、日本人らしい楽器だなと私はすごく思っていて、めんどくさいことがいっぱいあって、まあ、アコースティックな楽器ってみんなそうだとは思うんですけど、触りっていうのが
あります、ね、触り、
そうなんです。ちょっと音だけ聞いていただきたいんですけど、ビヨーンってこれが三味線の音の命なんです、
うんうん、
どうでしょう、これついてないですよね。
ビヨーンってさっきみたいに伸びないです。
全然違うの分かりになります、
はい、それは
これが結局三味線の命なんですけど、本当にその糸のよりにちょこっとその木の接点が触れるか触れないかで、わざと倍音って言うんですけど、音にすごくこう雑音のようなウィーンっていううねりを加えた音なんですね。でこれって琵琶にとても似ているところでもあるんですけど、この本当にわずかな接点で生み出されている音なので、ちょっとしたこう環境の変化、湿度とか温度とかですぐにね、くるってきちゃう。
変わってくるんだ。
本当に嫌な楽器で。
まあでも本当にそれだけだから丁寧に扱ってあげないとっていう。そう、でもそれもこう奥深いとても魅力の一つなのかなという感じがしますが、まあ雪乃さんは本当にこういろいろな形で今も少しお話いただきましたけれども活動されていて、中でもこういろんなこうデュオも結成していろんな方とコラボレーションされてるんですよね、は
い
は
い、そうですね、まあいろんな人と言ったらあれなんですが、もうその現代曲いわゆる古典じゃない、ところに来て勝手ないろんなことをやって、まあ、10年以上経つわけなんですが、その中でやはり信頼できるパートナーっていうのが、まあ、活動の中で気づけまして、三子という、まあ、ユニットがあるんですけれども、
はい、3つの糸と書くんですね。
そうですね、三味線は3本の糸なので、まあ、三子というユニット名なんですが、これは細棹三味線、今私は細棹三味線という三味線で、はい、津軽三味線ってとても流行ってるんですけど、三味線にまあいくつかいろんなタイプが
種類があるんですね。
そうなんです、で私の細棹三味線というのは江戸のちょっと粋で華やかな三味線と思っていただくと分かりやすいんですが、芸者さんなんかが昔やっていたようなお座敷の音楽もやるわけなんですね、でこの三子 の、まあ、上原君という人と二人でデュオを組んでるわけなんですが、それこそ羽歌小歌から長歌と言われるジャンル、そしてまあオリジナルとか、もう何でもやっちゃおうっていう感じ で、 まあ自主公演と、あとはまあちょっとこう料亭でお昼を食べながら三味線ショーを楽しもうみたいな、そんなような企画を、ちょこちょこやらせていただいてるんですけれど、
でもう一つカリネ、
カリネという、
カリネ、
そうなんです、これはお琴の、松本京子さんという、まあ、これも本当信頼 の、 ある友人なんですけれど、お琴のいわゆるお琴ですよね、それの低音版というのがあって、それ17弦という楽器なんですが、低音ごとなんですね、で、まあ、彼女どっちもやりますので、まあ、三味線と琴のデュオということで、また三味線同士とはね違った、それこそポップスとかクラシックとかちょっとそういったアレンジものなども取り入れながら、最近はパーティーとかそういうシーンでよく演奏させていただいてるんですが、
またその 三味線とのコラボレーションもね、いいでしょうね。
そうですね。
そうですか。本当にその他にもテレビドラマとか映画の出演とか、こう広めるべく講演会とかもね、いろいろ行ってらっしゃる雪乃さんなんですが、どうなんですか、こう今後というと。
そうですね、
どんな夢が。
やっぱり私はいわゆる古典会のその本堂からはちょっとまあ外れた活動をしておりまして、まあそうあるからにはというわけじゃないんですけれど、私はやっぱりその日頃邦楽に近しくない方たちに魅力のある和楽器を提供していきたいなっていうのがやっぱり一番の思いでありまして、初めて聞いた人がやっぱりねって言うんじゃなくて、いや面白いね三味線ってみたいな印象を持っていただけるような講演活動をしていきたいなと思ってます、ね、そうですか。
で私も実際に生で聞かせていただいて本当思ったんですけど、やっぱり生で聞く、
そうです、
ね、良さ魅力楽しさってありますよね、
全くもうやっぱりいくら CD をいろんなのを聞いていただいても一回の生には勝てないですね。
そうですよね。もうぜひ皆さんにも生演奏ライブに遊びに来ていただきたいなと思うんですが、はい、近々ライブが予定されてるそうですね。
とても近いんですが、今週の土曜日に。
そう、11月7日土曜日。こちらはどんなライブ？
南青山のマンダラの方なんですけれど、うちの若手、うちで勉強を積んできた若手がかなり育ってきまして、去年、根の色という、ユニットを結成しまして、女三味線弾きという、ちょっと渋いタイトルなんですが、
皆さん女性で。
そうなんです、みんなちょっと綺麗どころが5人ぐらい揃いまして、で旗揚げからちょうど1年経ちまして、今年は私の曲をちょっと中心に映像とのコラボレーションという形で、よりそのライブ全体としてお楽しみいただきたいなと。でちょっと新曲もね書いたんですけど、ちょっとジャジーなドドイツを書いてみまして、
これを三味線でちょっと聞いてみたいですね。
歌なんかも歌っちゃおうかなと。
本当ですか。いやちょっと楽しみ。なんか本当にそういったこういろいろいろいろなコラボレーション、なんか全く新しいものとしてなんか感じることができそうですね。11月7日の土曜日、スタートが午後1時からということで、はい、じゃあ本当に昼間からちょっとワンドリンク付きですから、
お酒でも
飲みながら、
そうですね、
贅沢ですね。この根の色ライブ、ぜひ皆さんもお出かけいただきたいと思います。場所は南青山マンダラ、はい、こちらもいい場所ですからね、素敵な空間でワンドリンク付き、チケットが3000円で現在発売されています。こちら詳しいお問い合わせは、ネオの会電話番号が 03-3305-4611 03-3305-4611 番、こちらまでお問い合わせいただきたいと思います。今後なんかこう予定されているライブとかってあるんですか？
来年からスタートさせる企画なんですけれども、先ほど申しましたようにちょっとこう古典にもまた少し自分なりに面白みをこう感じまして、やっぱ今の方にも通じる世界だと思うんですね。日本語の美しさだったり、ちょっと粋なお楽しみだったりして、で来年の2月の7日の日から、雪の会という、古典をどっぷり楽しんでいただこうという会をスタートさせようかと思ってます。
そうですか。本当に詳しい情報、今後の予定などはね、山本雪乃さんのホームページ、こちらをチェックしていただきたいと思います。雪乃さんの漢字が、普遍的な普通の府に、乃木坂のの、と書いて雪乃さん、山本雪乃で、ぜひ検索してホームページご覧になってみてください。もう本当まだまだお話伺っていたいんですが、あっという間にお別れの時間になってしまいまして、最後にラジオをお聞きのリスナーの方へ一言メッセージをお願いできますか？
はい、邦楽といっても本当にいろいろ今新しい活動をしていらっしゃる方もいっぱいで、ぜひちょっと固定観念を捨ててですね、一度聞いてみていただけたらと思います。
じゃあ最後に一曲聴きながらお別れしたいと思うんですが、お届けする曲、オリジナルアルバムの中から一曲選んでいただいたということなんですよね、はい、どんな曲ですか？
祭りの風と言いまして、細棹三味線ならではのそのちょっと軽快でお祭り的な要素をたくさん取り入れたちょっとモダンな 感じの曲です。
そうですか。ではその祭りの風を聞きながらお別れです。今日のゲスト三味線奏者の山本幸乃さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。